レルヤ、まあ、私たちにこのように祈る祝福を与えてくださり、主に心から感謝します。私たちが今病気で休んでる兄弟姉妹たちがいます。その兄弟姉妹たち、インフルエンザ、そのコロナとかインフルエンザ、季節がね、秋が3日ぐらいしかなかったんですよね。急に冬になっちゃって、この救援するその季節を対応できなくて、体がついていかなかった。まだ子供たちはもう夏の服をしたり、もううちのヨエル君は夏の服をしていた。急に天気が変わって寒くなってるんですけどね。じゃあこの癒しの祈りをしましょう。主が全部イエス様の血潮で癒してくださいます。主よ主よ主よ、アバ父よ、今癒しを求めます。癒しの光が主よ兄弟姉妹たちの中で注ぎ、主よ今風邪、またインフルエンザ、コロナ、いろんな形で主よ今体が苦しんでる、痛んでる兄弟姉妹たちを今癒してください。癒してください。イエス様の血潮、イエス様の血潮、イエス様の血潮で、今インターネットで一緒に礼拝を捧げる兄弟姉妹たちを、主よここに主が注がれているその祝福を一緒にしてください。今日チェカリア7章を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
ダリオス王の第4年の第9の月、すなわちキスレウの月の4日にゼカリアに主の言葉があった、
ダリオスということはね、メディアの王ですね。メディアとペルシャ王が一つになってるんですね。連合軍がバビロンを打ち倒した、そのダリオス王です。ダリオス王の第4年ですからね。ペルシャのこのクロス王がアリアを命令して神殿を建てるように、全てを財政とかを送り、そのような地点でした。だからユダヤ人たちが心があれば、アリア、イスラエルに戻りました。その地点ですよ。ニセス、
その時ベテルはサルエゼルとレゲムエレメレクおよびその従者たちを主に願うために使わし、万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねさせた。私が長年やってきたように第5の月にも断食をして泣かなければならないでしょうか。
じゃあ私たちが戻ってきたから、太鼓、この太鼓月ですね、太鼓の月、この太鼓の月ということはね、アビブルトで、アビという月なんですよ。アビブル、そのアビブルということは、今に換算してみると7月から8月の間のものですよね。その時何が起こったか、アビブルの9日9日に、第一神殿がね、壊されました。燃やされて壊れたんです。この同じ日にね、第二の神殿も、ローマ軍によって、第二の神殿はね、 AD70 年アビブル9日にこれが燃やされてしまった。全部完全に崩れてしまった。だから神殿が壊された日がアビブル9日です。 毎年そのあれが変わるんですけど、2025年のアビブルの9日は今年8月9日です。だからこのような変化はちょっとあるんですけど、アビブルということは彼らの宗教歴で5月です。だからこの5月、5月に断食をずっとしていたんですね。このバビロンに捕虜の期間70年間していたというね。だから今私たちが自由になったから、まだこの日、ね、記念してまだ断食しなければならないんですかという質問ですよね。三節、三節を知ったね。四節、
すると私に次のような万軍の主の言葉があった。この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言え、この70年の間あなた方が第5の月と第7の月に断食して嘆いた時、この私のために断食したのか。
じゃあこのゼカリアにこの啓示が、この神様の御言葉が与えられました。この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言え、この70年の間、ね、バビロンの捕虜の期間の間、彼らが第7の月アビブル9日と第 7の月断食して、7の月ということは捕虜になっていたことですよ。神殿が壊された人、捕虜になって全部連れられてバビロンに移されたんですね。それを嘆いたんです。それで断食をしていたんですね。じゃあこの断食が私のために断食をしたのか、ね、断食はしたんだけど神様のための断食ということがあったんですね。それを私のための断食だったかということです。じゃあ6節、
あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分たちのためではなかったか。
じゃあ自分たちのためと神様のため、この2つが分かれるね。自分たちのための断食、食べたり断食したりする全ての動機が自分たちのため。しかしゼカリアを通して主が言われることは、私のための断食をしたかということです。だから私のための断食もあるし、自分たちのための断食もあるね。この2つがあるんです。まあそれはそうでしょう。自分たちの断食ということはダイエットとかも断食でしょうね。まだ自分たちのための断食、食べたり食べなかったり、動機がね、自分たちのためだった、そのことがあったんですね。7節、
エルサレムとその周りの町々に人が住み平和であったとき、またネゲブや低地に人が住んでいたとき、主が先の預言者たちを通して告げられたのは次のことではなかったか。ついでゼカリアに次のような主の言葉があった。万軍の主はこうせられる、正しい裁きを行い互いに誠実を尽くし憐れみ合え、やもめ、みなしご、在留異国人、貧しい者を虐げるな、互いに心の中で悪を企むな。それなのに彼らはこれを聞こうともせず、肩を怒らし耳を塞いで聞き入れなかった。
じゃあ神様のための断食の内容がね、このゼカリアにつけられたんですね。これが神様への断食だと。旧説を見ると、万軍の主がこうせられる、正しい裁きを行い互いに誠実を尽くし哀れみ合い、やもめ、みなしご、 茶色利国人、貧しい者を虐げるな、互いに心の中で悪を企むな、これが神様への断食だと言ってるんですね。これをやってるのは自分の欲望でしょう。欲望、自分の欲望のまま、食べるものだけ禁じる、これが断食かということよね。だから神様のための断食はこのように主が言われることですよ。正しい裁きを行いと中一節も、
それなのに彼らはこれを聞こうともせず、肩を怒らし耳を塞いで聞き入れなかった、
このように神様のために断食をしなさいとしてもそれを聞こうとしなかったということですね。どのように聞こうとしなかったかというと、中二節金剛石という言葉があるね。
彼らは心を金剛石のようにして、万軍の主がその御霊により先の預言者たちを通して送られた教えと御言葉を聞き入れなかった。そこで万軍の主から大きな怒りが下った、
だから捕虜になる前、この神殿が壊される前に、預言者たちは送られました。しかし捕虜になって70年の間は預言者がなかったんですね。ダニエルとかが言ったんですけど、その預言のその言葉を語ることがなかったんです。全部この神様への断食をしなさということですね。神様への断食をしなさ、あなた方の欲望を禁じなさということを言っても、神様の預言者たちの言葉を聞こうとしなかった。心を金剛石のように、心が金剛石、自分の魂、自我というものをね、金剛石、ものすごい強いものが金剛石、ダイヤモンドですね。ダイヤモンドのように、もうどのドリルでも入ることはない金剛石の心をしていたということです。だから先の預言者たちを通して送られた教えを聞こうとしなかった。だから13節、
呼ばれた時も彼らは聞かなかった。そのように彼らが呼んでも私は聞かないと万軍の主は仰せられる、
だからあなた方が断食をしても私が聞かないんだということよね。私の言うこと、私のための断食をしてなかったから、まだ預言者たちを通してそのように語っても聞かなかったから。14節、
私は彼らを知らない、すべての国々に彼らを追い散らす。この国は彼らが去った後荒れ廃れて、行き来する者もいなくなる。こうして彼らはこの下わしい国を荒れ廃らせた、
このように彼らが捕虜になってしまったということです。じゃあそしたら神様が望んでおられる私のための断食というものはね、神様の預言者、神様のメッセンジャーの言うことを聞き入れることよ。聞き入れることが神様のための断食です。主の御言葉、だから自分を否認すること、神様の御言葉を受け入れること。断食というものはね、死ぬことを意味するんですよ。ただ食べるものだけ、禁じる、そのことじゃなくて、自分の、欲求、一番強い欲求は食べることよね。それを禁じる、自分を死ぬ、自分を十字架につけることで、自分を否認して私についてこないものは私にふさわしくないと主が言われるんですね。だから主のための断食ということは、自分を、自分の欲望、自分を十字架につけること、 そして主に主の言葉を聞き入れること、それが主のための断食ということですね。だから本当の悔い改めというものはね、主の言葉を聞き入れることで、主の言葉、神様が私の霊を生かしてくださるために、主が神様ご自身を送りました。その送ったそのところの、ね、刑事のね、儲けか、とにかくそのものが旧約の神殿のところ、幕屋神殿ですね。そこで生贄を通してね、生贄が自分の代わりに死んでいくのを見ていったんですよ。これが神殿だった。だからそれを見てイエス・キリストの姿が彼らに掲示されたんですよね。だから旧約も新約も全部イエス様によって救われる。だからこのことで、ああ神様が私の代わりになったんだ、こんな私のために私を愛してくださって十字架に身代わりになった、それを私たちがこの旧約も新約も今も同じです。それで私のね中で主の愛が私の霊を生かします。主が私を憎んでいるんじゃない、私を受け入れるんだ、私を愛してる。それで私が神様との交流がね、断たれた関係がね、リビングソウルになる。主が私を愛する、それで主を愛する心がよみがえることが悔い改めですよ。主が私の身代わりになって十字架につけられた、私の病も主が背負ってくださった、ヤウェラッパ、全部主の愛ですよ。私のね苦しめる問題を打ち破り、イエス様が勝利なさいました、ヤウェニシという、その主の皆が全部私の霊を通してね、私にこうふわっと明らかにしてくださるんです。こんなに私が愛されてるんだ、その愛、そのところでシャロン、平安というもの。だから私たちの悔い改めというものは何かというとね、神様の愛を再この旋盤のところで毎日立て直すことよ。私たちは神様と人格と人格の関係を結んでるんですね。だから毎日ですよ、毎日私たちはその関係を点検するんですね。これが祈りの生活です。それで結び直す。私たちが、ね、愛し合ってる、ね、この人々と恋人、ね、その恋愛の時間、毎日確認するのは何ですか？あなたは私を愛する？愛するよ。それをイエス様も、私があなたを愛して私が来たんだ、神が父にその一人子をお与えになったほどによ愛された、その愛を信じることよ。信じる。私たちは時々神様が私を愛するか疑ったりするんですけどね、それを直すこと、これが悔い改めるという、こう霊が ボノゲンして生かされて、それで毎日毎日自分を主の前で整理することよ。本当に主が私をどんなに愛しておられるか、主は私の七時会、私は乏しいことがない、本当に愛される私が、そのようなこの愛にいつも照らされ、それが注がれる、それを私たちが毎日それを点検と、これが聖女、死聖女、そのような神殿の話だよ、ね、幕屋の話。それがないまま、ただそれを空上諏訪への場所にしたり、全部自分のために宗教活動して、烈々に祭りを行ってもね、全部バールのためのことで、だからこの断食も自分たちのための断食だった、主を愛すること、主がどんなに私を愛してくださった、私の身代わりになって私たちの着の服になってくださって、このね、アダムとエヴァを革の服を着せてくださった、そのことも着の服ですよね。イエス様の命、イエス様のよみがえりを、ただ私たちにイエス様の血潮でプレゼントしてくださった、これをいつも私たちがね、この受けて、神様を愛する心、心尽くし、精神を尽くし、力尽くして、あなたの主を愛せよ、それが神殿よ、神殿。それがその機能がね、全部できなくなったから、神殿が意味がなく、そのバビロンに、このよって壊されて捕虜になった。二番目も同じ日ですよ、アビブル9日、これが偶然だと思うんで、思わないよ、他の日もいっぱいあるのに、アビブル9日に第一神殿も壊されて、それはバビロンですけどね、第二の神殿もローマによって、ローマティトス将軍によって、だから神様愛さない神殿は意味がないのよ。私たちが主から愛されて、その愛によって私たちが従順するね、従順。だからモーセの歌と、今日蒼天にね、モーセの歌と子羊の歌、モーセの歌というと鏡をね、十戒の鏡、それを見て、私たちが悔い改め、イエス・キリストの血潮で、子羊の血潮で洗ってくださる、これが愛で、愛、主の愛、その愛をね、毎日点検する。だから主がエベソ教会に、初めの愛に戻りなさい、ね、私たちがこの初め主との関係を結んだ時、どんなに私たちが主を愛したんでしょうか、主を愛するから 主のために奉仕をしたりしたことも何の疲れもなかった。だから出会い出席するのは当然、愛が冷えていく、自分も知らず知らず、だから教会に行くのがね、あんまり、遠くなってる、ね、神様への愛が冷めるから。イスラエルも第一神殿に、ソロモンの時代からね、自分の欲望をそこに満たした、バールとかアシュタラとか、もういろんな神々を持ってきた、ね、 これは人間の欲望よ、欲望。だから私たちが断食というものは悔い改めを意味するよね。自分の欲望のまま空城を作ったこと、これ取り除く。傲慢な空城とかね、まだ自分は偉くなろうとする肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、これが全部神様を愛さない、この世の価値観で自分を見ることよね。だからこの断食、神様のための断食を御霊が私たちに、この私たちが今どんな状態であるか、だから主は私たちに、初めの愛に戻ります。そうじゃないと食材を移すと、そのようにね、言われますね。だからこの愛というものがね、このように、働くんですよ。私たちが受けた愛、私があなたを愛したようにあなたも愛しなさいということよね。だから人に対しては愛がね、許しとして現れる。個人個人に対する愛は許しとして現れる。しかしこの、ね、団体国を導くためには、ここで裁きを、正しい裁きを行う。じゃあ罪があるのにもかかわらず自分が知ってるから、ああ罪がないと、今韓国でそのような裁きが今あるんですけど、だから大混乱よ。みんなが苦しんでる。罪ある者は正しいと言ってるし、罪がない者、罪があるとローの中で入れてる。ユン大統領とか罪が全然ないね。大統領が改憲令を出すのが憲法に書いてる。だから団体国的に動くのは主の愛がどのように現れるかというと、公義として、正しい裁きとして現れる。だから これですよね。正しい裁きをしない、不正な裁判官が、このヤモメ、ヤモメは一番弱い立場ですよ。だから裁こうとしない。お金がある人の言うことだけ聞いて動くことする。だからこのヤモメが叫ぶんですよね。毎日叫んで、裁判官、裁判官、私のこの悔しいこの事件を聞いてください、裁いてください、公義の裁き、これが愛だよ。愛、主の愛は、だから個人個人には、許しとして私たちは愛します。だからある人はね、どうして神様が愛なのに殺人者を死刑をするんですかと、そのように質問する人もいたんですね。じゃあ神様は人間一人一人を同じく愛してるんです。しかし人を殺しても何の、ね、裁きを受けてなかったら、その殺人の罪があふれていくでしょ。だからそれを厳しく団体の秩序のために、することよ。だから私たちが敵を愛しなさいという御言葉を間違って解釈してはいけません。自分の、この公正的な立場にある人は公正的な裁きをするのが弱い立場の人を助けることよ。しかしイスラエルはそれを失っていった。自分が持っている裁判の力を 自分の利益のために、自分のための断食だった。自分が宗教的な行為だったよね。それが私のための断食かということが主の質問ですよ。私のための断食はここに書いてある、ね、正しい裁きを行い、互いに誠実を尽くし、ね、約束したのにもかかわらず約束を簡単に破る、これが、ね、ダメですね。この嘘だけあると、だから約束したら誠実を尽くす、憐れみに会う、私たちが憐れみを受けたように憐れむ、やもめみなしご、チャイルリコクチ、その砂漠の時代、その時代に一番弱い立場のグループがこの3グループですよ。やもめみなしご、チャイルリコクチ、だからこれのための良い、法律、まあ、いい国ですよね。日本はこの弱い立場の人々を本当によく知ってるんですね。本当にそれが重要です。貧しい者を虐げるの、互いに心の中で悪を企むの、それが主への断食だった。主から私たちは受けているその愛を持って、私が人の中に入るのよ。イエス様がこの悪と貧さはイエス様が作ったんではないんです。人間が作ったの、人間の社会が、情欲を抱く人たちが自分たちで富を集めようとしたから、富んでる者はますます富むし、貧しい人はますます貧しくなってる。それが主が作ったんではない、ね、しかしイエス様はこのような、ね、病気や貧しくなってるところに天から降りてこられ、私たちの間に入ってました。それで私たちのためにイエス様はご自分が主から油注がれたものを持って私たちを通わせてください、癒してくださいました。パン5つのパンと2匹の魚で食べさせてくださいました。だから聖霊によってこのイエス様は私たちを癒し、私たちの間に入って、だからその当時この政権を持っている人たちがイエス様を憎んでましたね。バリサイ人、大祭司、サドガイ人、そういった人たちが自分たちが危なく感じたんですね。イエス様が入ったから、弱い立場の人々のところに入ったから、ルカの福音書4章18節から、
私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。
主の恵みの年ということは、ヨベルの年ですね。この奴隷になっている人たちが全部元に戻る、その年がヨベルの年です。 だから主の聖霊がイエス様が、ね、洗礼を受けて自ら上がった時、聖霊が鳩のように下りました。それから40日荒野を経験して、まだこのことを苦しんでいる人たちを癒し始めました。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝える、これが主への断食よ、ね、私に油注がれたのだから。でイエス様はご自分のために石をパンにしたりしてなかったんですよ。全部主の御心を、御霊の御心に従ってやりました。自分が礼拝を受けることしなかったんですね。父に栄光を返す、だから全部自分に対してカットカット、断食断食断食です。自分の欲望に対して全部主への、これが断食だと、主への断食だと。だからこの虐げられている人、囚われた人、斜面、ね、盲人にも目が見えるように、そのようなヨベルの都市、人を通用する、その働きを御霊によってされました。じゃあ私たちが、この祈って主の聖霊が下るんですけど、この聖霊様と共に私たちが何をするか、自分のためか、神様に栄光を返す、人を癒すことか、いつもそれをね、こう聖霊様に従おうとすると自分を否認する、断食が必要、これが主への断食だと言ってるんですね。じゃあイザヤ書見ましょう。イザヤ58章6節から、
私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか、
だから私の好む断食、神様の好む断食ということやね、神様への断食、これではないか、悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由に、身に自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。まあイエス様が聖霊に満たされてこのことをされました。7節、
飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか、
これが断食だ。私たちの本能と肉の欲求というものはこれしたくないのよ、飢えた者に自分のパンを与えたくない、自分の家に貧しい人々を家入れることしたくない、裸の人を見てこれを着せること、あなたの肉親の世話をすることではないか。これは聖霊に従うことよね。聖霊様に従うこと、自分が主から愛されてる、それが最初の悔い改めよね。それで悔い改めて、初めの愛が整えられる、それが祈りなのよ。私が本当に主の愛を御霊によって、御霊がね、私の霊に教えるのね、あなたは神の子である、十字架の愛が注がれる、イエス様が私の身代わりになって病を背負ってる、それが愛として来るの。 だから私もその御霊と共に、ね、天の御座を捨てて地上に来られたイエス様のようにその中に入るのよ、ね、貧しい人々の中に入る。貧しい人を主が作ったんではない。ヨセフの苦しみ、それを神様が作ったんではない。兄弟たちが妬みを持って彼を殺そうとしたそのことでしょう。しかしその人とヨセフと主が共におられたという、苦しんでいる人と主が共におられます。このように私たちの中に聖霊がおられて、聖霊を通して私たちも苦しんでいる人の中に入るの。これが今から教会がするべきこと。今私の友達、フルで友達が、国政世論調査、調査員ですよ。彼の話をちょっと聞いてみるとね、一人の老人が多いって、だから今からね、その情報を知らなかったからね、自分が200件調査してたか、とにかくその調査担当者ですけど、ものすごく多く一人の人が家で住んでる。その人たち、静かに孤独の死もするんでしょう。だから彼に聞いてみた、どのように助ければいいの。私たち情報が全くないからね、子供たちのパン配ることも今子供食堂ですね、それも流行ってるし、とにかく日本に対して主が、私たち教会も働くように導くんだなと思いました。その話を聞いて、それで自分の話もしました。自分も一人で、血圧がすごく高くて、血圧を下げる薬を、処方されてそれを飲んでるけど、あんまり下がってしまって、自分が上がって何歩歩くのがもうどれぐらい時間かかったかわからない。このまま死ぬかもしれないと思ってって、だからじゃああなたのね、ベール、非常ベールをうちの教会につながればと言ったんや。そしたらあなたのベールが流れたら家に救急車を送りますと。わあそれいいですねと、とにかく聞いてみますと言ったんだね。来週それをちょっと具体的に聞きたい。教会がこのようにその中に入ること、遠く離れてる、もちろん今までプライバシーとかものすごく厳しく感じてたからね、伝道のチラシとか入れることも難しかったし、とにかくその話を聞いたらね、一人ぼっちの人が多いって、老人も。だから彼の担当地域だけではないんでしょう。こっちもいっぱいあると思います。じゃあ発せすか。
その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。
だから私たちがこのようにキリストの愛を受けて、 私たちもそのイエス様のようにね、その貧しい人、虐げられている人、病気の人のところに入れば、主は赤ずきのように私たちの中で光を差してくださる。そしてあなたの傷が速やかに癒される。ハレルヤ。だから私たちが愛を施すとき、私たちが癒されるって。あなたの木はあなたの前に進み、主の栄光があなたを、あなたのしんがりとなられる。私たちが愛されたように愛すること。九節。
その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、
じゃあこのようにね、さっき主が主への断食を言われた時、預言者たちを通して言われた時、心金剛石のようにしたから、主もあなた方の祈りを聞かないと言われたんですね。しかし主への断食をすると、私たちが呼ぶと主が答える。あなたが叫ぶと私がここにいるよと仰せられる。もしあなたの中から首輝きを取り除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを取り除き、出世す。
飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。
これもう2回目ですね。赤ずきのように光を差して、このように主がもっと明るい光で、輝くと言われますね。暗闇が消え去ります。これが主への断食よ。注意せす。
主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。
だからこのように私たちが、まあもちろん今まで私たちは、エチオピアとか、そこが私たちにこう手を差しの、助けてと言ったからですよ。彼らに井戸を掘ってあげたり、彼らに生活費をあげたり、ユダヤ人たちのアリアを助けたり、私たちはこの教会は知ってきたんです。けど今私たちの周りが、もうこれ飛んでるから何の助けもいらないんじゃないかというぐらいにサタンが嘘ついてたけど、こんなに助ける人々がいるということ。だから私たちが今からはね、日本に対して関心を持つべきだと思いました。そうすると主がね、このように絶えずあなたを導いてくださって、今は導いてくださってるんですよ。焼けつく土地でも、ね、この荒野ですね、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。すべての力は骨にある。骨からその血が作られてるんですね。骨が潤う、骨が強くなるということ、健康になるということ。もう私たちの心が心配すると骨が枯らす、骨ということ干からびると、そのようにダビデはね、自分が悔い改めなかった時には骨が干からびると、そのように言ったんですけど、骨が強くなる。あなたは潤された園のようになる。水の枯れない 源のようになる、ね、うちの教会はこのように水が湧き上がる源となります。皆さんは骨が強くなります。うちの家内も骨がね、以前よりもっと強くなってる、気をつけてるからね。以前は食べなかったんですよ。これも食べない、あれも食べない、けど骨が強くなるもの、今本当に骨が傷を受けた後からはね、本当によくやってるから、この骨が太ってるってどんな風に太ってるかわからないけど、まあ骨が強くなる。ハレルヤ。12節、
あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろうもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれよう、
じゃあリバイバルを約束してくださるね。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、ね、日本が、ね、30万人、もう福音が入った時もう急に 5% くらいにリバイバルが起こったんです。だからこの江戸政府がこの緊張してね、迫害始めたんですね。じゃあこれが立て直され、1000万人が救われます、ね、10% あなたの古代の礎、ね、日本は本当に殉教者たちの血が叫んでるその場所ですよ。だから大リバイバルが起こります、ね、古代の礎を立て築き直し、壊れた作るもの、死骸を住めるように回復すると呼ばれよ。ハレルヤ。じゃあ祈りましょうね。今日は主への断食と私たちの断食、自分たちのための断食、この二つを今日比べながら、主への断食が 何か、私たちが主からどんなに愛されてるか、それを聖霊様が皆さんと私の心に照らしてくださる、リビングソウルになる、ね、そうじゃないとね、自我というものが金剛石器のようになって主の言葉を聞き入れない。主が私を愛してる、私があなたを愛したようにあなたも隣を愛しなさい、個人に対しては、ね、許す、ね、自分を苦しめる人を許すんですよ。しかし団体に対しては私たちは公義、正義、それを行うことです。その部分を区別しながら私たちがね、主への断食を今日思い出します。とにかく人間を愛することよ、私が愛されたように愛すること、今日それをチェックしてみましょう。主から私がどのように初めの愛を受けたか、冷たくなってる心を主への直す、この整理する、立て直す、これは毎日ですよ、毎日、毎日、夫婦でもね、毎日 I love you と言うんでしょ。うちはまだしてなかったけど毎日はこれが強いよ、毎日、イエス様との私たちの関係も同じよ。主が聞きたいこと、 I love you、 私が愛するという言葉と、それを持ってこのように私を十字架に自分を釘付けて、自我の 固執とか利己主義を釘付けて人に対して愛することですね。それで私を用いてください。初めの愛に戻りたいんです。主よ、あなたの愛を私たちが信じるように。聖霊様が語ることは信仰として受け入れることよ。疑ったりしたとすれば悔い改めて主の愛を疑わず受け入れるように、その愛を持って私たちが取りなしのことですね。祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、シャラバラバラバラ、アバ父よ、アバ父よ、感謝します。主が私を愛してくださるために天の御座を捨ててこの地上に来られ、私のように虐げられ貧しくて死の私たち地獄に行くべき私を解き放し、罪を許し、身代わりになって死んでくださったその愛が、主よ、そのイエス・キリストのこの聖霊様によって今注がれていることを感謝します。主よ、注いでください。主よ、注いでください。注いでください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主が私のようなものも愛して、常に愛してくださっていることを感謝します。この愛を持って主よ、今までは遠いところの国を助けを求める必要なところに私たちは心尽くしてやりました。しかし今私たちの周りにもう一人の老人とか一人住んでる人々が多いんです。孤独死もあります。自分が死んでいくことも知らず、そのような人が多いということを聞きました。主よ、神様が私たちを呼んでくださったと思います。天皇と様、主よ、私たちを用いてください。私たちがそのようにしようとするとき、主の光が赤月のように真昼のように主よ、私たちを照らし、私たちの行く道を導いてくださることを感謝します。私たちはこの古い基礎を立て直すリバイバル、日本はリバイバルされる国です。殉教者がこんなに主を愛する殉教者が多い国、ローマの時代以降こんなに多い殉教者が出た国はない。主よ、この国が終わりの時の聖霊の剣となることを主を感謝します。主よ、主よ、主よ、もっと主を愛する霊を主を私たちに照らしてください。それで今苦しんでる人の中に私たちが入ることができるように祝福してください。主よ、その人が骨が強くなる、健康になる、まだ不思議的にも主が全てを必要なものを与えてくださる。真昼のように主が祝福し導いてくださると約束してくださり感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。この賛美をしましょうね。愛する 初作られたのはロボットに作られたんではありません。プログラムを入れるとプログラム通りに動く、それを良しとされた、そのことじゃない。人形を作ってああ喜ぶ、そうじゃないのよ。私たちに自由を、自由意志、選択意志を与えた。だからどうして善悪の知識の木の実をそこに置いたか、それを取って食べることも食べないことも自分の選択に、だから絶対皆さん、私たちはプログラムされてんだない。だからこのように主の愛を悟って、ああ私も愛したい、主の断食したいという心のこう決めたら、天国でものすごく喜んでる。ああ、あなたがそこまでやるの、ね、で子供がね、自分の親に美味しいものを持ってきてお父さんと与えたら、わあ、こんなに成長したか喜ぶでしょ。それと同じよ、私たちの愛が成長していくこと、主が喜んでおられる。だから今日私たちがね、これはもうなんかプッシュされたり凶悪されたり絶対してない。このようにね、ああこんなことがあるんだ、主がこんなに愛されてるんだ、それを御霊によって分かって、まだ私もという思いを、それを喜んでおられる。自由意志、自由選択意志。ある人は地獄に行くプログラムされてる、ある人は天国に行くプログラムされてる。こんなに厳しい神様はないんでしょう。こんな神様、神学は間違ってる。本当に神学をダメよ。私たち聖書だけ信じる、だから今日皆さん胸の上に手を置いてください。私たちが主の愛をいただきました。天皇と様、本当にイエス・キリストの十字架の愛をもう一度御霊によって照らしてくださり、心の中で豊かに満たしてくださり感謝します。私の身代わりになって死んでくださったこと、御霊がこれを私たちの心に照らしてくださり感謝します。私の病を背負ったと、患いを背負ったと、ヤウェラパ主が、私たち今インターネットを聞いている人々を含め私たちみんなを癒してくださり感謝します。イエス・キリストの愛は、私たちがアマレクによって苦しめられる、共産主義者たちから苦しめられることから、アマレクに勝利を与えてくださる主ですから感謝します。主は私たちにいつも平安と、すべてを回復してくださる主、私たちと主との関係を初めの愛に取り戻してくださり感謝します。主は私の七時間、私は乏しいことはありません。主が私たちのすべて木となってくださり、命とよみがえりになってくださったことを感謝します。このような愛を受けた私たちが今イエス様のように今苦しんでるガリリーのところに行って、これを宣言なさいました。私たちも今周りの苦しんでる人々のところに私たちが手を伸ばすことができるように祝福してください。この教会の存在の目標として今受け入れます。主に感謝します。私たちを用いてください。主よ、まだこのチャペルのカフェを祝福してください。周りの一人一人が教会の存在が分かるように祝福してください。ハレルヤ。主よ、私たちが今日主への愛と人への愛を自ら決めてる、そのことで 聖霊様が喜んでおられること、主が喜んでおられる時間であることを感謝します。イエス様の御名によって祝福します。アメン。